入眠湯話。10回ゲーム覚えているでしょうか。おそらく誰もが一度は仕掛けた、あるいは仕掛けられたことがあると思います。ピザという言葉を10回唱えてもらった後、すかさず肘を指さして、ここは？と問いかけると、相手はつい膝と答えてしまう、というあれです。懐かしいですね。しかしこの時私たちはなぜつられて膝と答えてしまうのでしょう。考えたことありますか。というわけで、今宵の夜話は、思考が引っ張られる、アンカリング効果。私たちはできるだけ物事を合理的に判断しようとします。例えば物を買うときは、可能な範囲で品質が良く、安いものを選ぼうとしますし、どこかに移動するときは、できるだけ早く、疲れない方法を、これもお財布と相談しながらですが、決めるはずです。しかし人は時に合理的でない判断をしてしまうことがあります。例えば、みんなが選んでいるから、有名人が宣伝しているから、といった理由で、つい性能や品質に見合うとは言えないような割高な商品を買ってしまう、といった場合です。もちろんこんな買い方が誰にとっても非合理的とは言い切れませんが、こういった心理的な判断の歪みを認知バイアスと言います。そして今回お話しするアンカリング効果は、この認知バイアスの一種です。アンカリングは、前もって情報を与えられると、その後の判断が前情報に近いものに歪められるという心理学的現象のことを言います。船をその場につなぎ止めるのに使う錨のことを、英語でアンカーと言いますが、最初に与えられた情報が錨、つまりアンカーのように、人の判断をつなぎ止め影響を与えるという現象を表した言葉です。最初にお話しした10回ゲームで言えば、ピザという言葉がアンカーになります。ピザというアンカーを繰り返し発生することで、その後の判断が歪められた、というわけです。十回ゲームは、アンカリングという認知バイアスを説明するのに便利なので、よく例に挙げられますが、やや植物的と言いますか。10回も言わされて瞬間的に 癖のようなものがついてしまっただけなのではないか、という印象が強いかもしれません。しかしその思考の癖が、まさにアンカリングということができます。アンカリング効果を説明する一番有名な実験が、2002年にノーベル賞を受賞した心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーが1974年に発表したものです。この実験では、まず被験者たちに個別に一人ずつルーレットを回してもらいます。しかし、このルーレットには細工がしてあって、実は10か65しか出ないようになっています。その上で、こう問いかけます。国連加盟国におけるアフリカ諸国の割合は、今出た数字より大きいでしょうか、それとも小さいでしょうか。アフリカ諸国の割合は、加盟国全体の何パーセントだと思いますか。さて、あなたは国連に加盟している国の中で、アフリカ諸国が何パーセントを占めているか、ご存知でしょうか。クイズ王でもなければ、普通は知りませんよね。しかし被験者たちは、それが何パーセントであるか、答えなければなりません。すると、ルーレットで10が出た被験者たちの回答は、中央値で 25%。一方、65が出た被験者たちのそれは 45% でした。つまりざっくり言えば、国連に占めるアフリカ諸国の割合、という何とも予測が難しい質問に、ルーレットで10が出ていた被験者たちはだいたい 25% ぐらいかなと答え、65が出ていた被験者たちは 45% くらいじゃないかなと答えたということです。ここでのポイントは、ルーレットを回して出た数字が、質問には全く関係のない、何の意味もない数字、だということです。にもかかわらず、被験者たちの回答は、10、あるいは65という、ルーレットで出た数字、つまり、アンカーに、引っ張られたものになってしまったのです。アンカリングが裁判の結果にも影響を及ぼすと考えられる実験もあります。ある事件の被告人に対し、懲役何年の刑が適当かを被験者たちに判断してもらう。つまり、判決を言い渡す立場になってもらう実験では、検察側の求刑が2ヶ月だった場合と、34ヶ月だった場合とでは、大きな差が出ました。被験者たちの下した判決は、前者で平均 18.8 ヶ月、後者で28.7 ヶ月だったのです。もちろん、事前に示された犯行動機や被害の大きさなどは全く同じです。 この場合も、実は検察側から示された数字は、事件と関係がありそうで、実は全く根拠のない、無関係な数字でした。しかし、被験者たちが出した判決は、犯行動機や被害の大きさから、刑の長さを自分で考えて導き出すことを求められていたにもかかわらず、明らかにアンカーに引っ張られたものとなってしまったのです。私たちが普段、このアンカリング効果を狙った仕組みをよく目にするのが、お店の値札、つまりプライスカードです。通常価格いくらのところ、何パーセント引きのいくら、といった表現ですね。この場合、通常価格がアンカーになります。私たちはこの通常価格なるものが、実はほとんど意味がないものだということを頭では分かっているはずです。しかし、目の前に提示された商品の売り値が高いのか安いのかの判断に、このアンカーは自然と影響を及ぼしているのです。なお、数字に関するアンカリングでは、その単位が大きな影響を及ぼすことも分かっています。つまり、裁判の実験なら何ヶ月、値札なら円ですが、アンカーとなる数字と影響を与える数字の単位が同じでないと、結びつきが弱まるようです。単位が違う場合は、最初のルーレットを使った実験のように、今出た数字よりその割合は大きいか小さいか、と伝えるなどして、最初の数字とイメージしてもらう数字にさも関係があるかのようなトークをするなどして結びつきを補完すると影響が強まります。さて、アンカリング効果は数字にだけ影響を及ぼすものとは定義されていません。10回クイズのピザのように、数字以外もアンカーになり得ます。たまたま流れてきた昔のヒットソングを耳にすると、その当時の気持ちや感覚がよみがえってくる、といった経験は誰もがあると思いますが、これもアンカリング効果です。その歌が街に流れていた頃、自分はどんな状況だったか。歌がアンカーとなり、感情に変化が起こります。感情が変化すれば、当然、判断も行動も変わるでしょう。このアンカリング効果を利用して、自分の精神状態を望む方向に引っ張る方法があります。スポーツ選手などがやるルーティーンがそれです。少し懐かしい例で恐縮ですが、メジャーリーガーのイチロー選手がバッターボックスに立った時に毎回やるあの仕草や、 ラグビーの五郎丸選手がキック前にやる、あの、印を結ぶような仕草などが有名です。あれは、特定の仕草と、自分の一番集中した状態、コンディションの良い状態とを結びつけておくこと。つまり、特定の仕草をアンカー化しておくことで、その仕草の再現により、心の状態を良い方向に引っ張っているのです。また競技の前にイヤホンで特定の曲を聴くという選手もいますが、あれもアンカリングと言えるでしょう。こういった良いアンカーは意図的に作り出すことができます。誰にでも過去、物事が最高にうまくいった。あの時は何の雑念もなく集中してやり遂げた。といった経験の一つや二つはあるでしょう。つまり、これまでの人生で最高の状態の自分です。その時の状況をできるだけ細かく思い起こし、心の中で再現、つまり疑似体験します。そこに特定の音楽や仕草、言葉などを組み合わせるわけです。体験を思い起こしながら、実際に聞いたり動いたり、発生したりするのです。例えば仕草なら、できるだけ普段はしないような、特別なものにすると良いでしょう。これを繰り返すことで、最高の状態と特定の仕草などがつながります。あとは、イチロー選手や五郎丸選手のように、必要な時にアンカーとなる仕草などをしてあげれば、心を望む方向に引っ張ってあげることができるはずです。ただ、そんなに難しいことをしなくても、ちょっと思い返してみれば、私たちはすでに、楽しい、美しい体験と結びついたアンカーを持っているのかもしれません。感動した映画や音楽、苦しい時に救いとなった本、特定の人物だってアンカーとなり得るでしょう。心が少し不安定な時に、私たちが好きな映画や歌を何度も繰り返し見たり聞いたりすることは、まさにそういうことなのでしょう。そしてもちろん、この入眠夜話は、皆さんの穏やかな眠りのアンカーとなれたら、いいなと、そう考えております。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。 まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。